さんおはようございます。ライブチャーチスンザの榊山純です。今日は皆さんイースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストが、蘇られたことをお祝いする素晴らしい日です。今日の御言葉はイエス様が十字架に死なれて、そして3日目に復活された時の場面になります。イエス様が葬られた墓に最初に訪れた3人の女性がいます。このルカの福音書24章の初めはこの女性たちの様子が描かれています。この場面から私たちが神様の御言葉に対してどのように応答するべきかということを一緒に見ていきたいと思います。
ルカの福音書24章1節から12節。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。
ルカの福音書24章の始めは、マグダラのマリア、ヨハンナ、そしてヤコブの母マリアのこの3人の女性の行動が紹介されています。今日の御言葉から2つの点を取り上げて見ていきたいと思います。1つ目は、御言葉は必ず成就するということです。主が語られた御言葉は必ず成就する。24章の6節7節に御使いはこのように言いました。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡されて、十字架につけられ、3日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。で、ここで御使いたちははっきりとイエス様はよみがえられた、言われた通りのことがここで起きたと言われています。私たちは罪から救われなければならない存在です。そのために神様が約束してくださった救いの御業がイエス・キリストを通して必ずなされなければなりませんでした。そしてそれが実現されたわけです。ですから神様の御約束は必ずなされます。聖書の中には、約3000以上の約束の御言葉が書かれていると言われています。3000以上の約束の御言葉が神様は私たちに与えられて、そして励まし続けておられます。そしてイエス様は旧約聖書の中でずっと予見されてきた通りによみがえられました。神様の御言葉は完全であるということをここで証明されています。これは私たちにとってもものすごく大きな希望のメッセージなわけです。神様が皆さんに語られることも真実です。御言葉を通して神様が皆さんに届ける愛のメッセージ、愛の言葉、励ましの言葉、約束の言葉、すべては神様の真実であって、そして主の御心は必ずなされるので、ぜひこの御言葉の上に立って応答させていただきましょう。二つ目は、私たちは現実ではなくて御言葉に目を留めるということです。目に見える現実ではなくて御言葉に目を留める。3人のこの女性は24章の1節に、週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたとあります。イエス様が 十字架で亡くなられた後に、その遺体はお墓の中に納められました。ですが、安息日に入るので、仕事はしてはいけないということになっていました。ですから女性たちはその翌日の朝早くに行って、準備していたその香料で体の匂いを消そうとされていました。もうイエス様がここではもう十字架で死なれたというその現実の方がはるかに大きくなっていたので、イエス様が3日目に私はよみがえると言ったその言葉をこの女性たちはもう忘れていました。実際にこの女性たちが墓に着くと、入り口に置いてあった大きな石が動かされていて、そして女性たちは何事かと中に入って様子を見ました。でもそこにはイエス様の体がないということを目の当たりにしたわけです。ですが、この4節にそれを見たときにこの女性たちは途方に暮れたとあります。イエス様がよみがえられるということは、これはもう前から約束されていたことでした。ですけども、このよみがえりの奇跡を目の当たりにしながらも、この女性たちは喜んだわけではなかったわけです。イエス様が言われた通りによみがえられたと言って喜ぶのではなくて、そこに遺体がないというその目の前の現状を見て、どうしようどうしようと悩んで途方に暮れていました。もし生きておられるイエス様がそこにおられて、その墓におられて、もうご覧なさい、私はよみがえったよと言ってくれたならば、これほど分かりやすいことはないと思います。でもイエス様はこの女性に対してはそのようにはなさいませんでした。御使いたちは、この女性たちにまだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいと言われました。イエス様が言われた通りのことが起こったよと説明されたわけです。この場所は神様は私たちにこの御言葉をいつも思い出すように、御言葉にいつも立ち返るようにということを教えておられます。イエス様が言われることっていうのは、今の私たちにとってはこの聖書の御言葉そのものです。聖書は神様の生きた言葉です。私たちがこの言葉をどういうふうに聞き従うべきなのか、それはマタイの7章24節にこのようにあります。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。私たちの人生はもう目の前にいろんなこの現実によって振り回されてしまうことがあるかもしれません。でもそうではなくて、この御言葉は私たちが岩の上に家を建てるように、いつも御言葉の上に立って緩くことのない人生を歩みなさいということを教えておられます。私たちは神様にいろんなこの人生の導きを求めて祈ることがあると思います。その時にこの自分の思うような展開にならないことっていうのはたくさんあると思います。祈っていただけれども、求めていたことと想定外のことが起きてしまった、あるいはもう問題が起きてしまった、そういうふうに私たちが目の当たりにすることがあります。でもそんな時に私たちがどういうふうに応答するのかっていうのがとても大切です。私はずっと願っていたけど、ずっと祈ってきたけれども、もう問題が起きてしまったので、これはきっと御心ではないかもしれないと言って諦める方がおられます。でもそうではないということをぜひ知ってください。私たちの目から見て問題に見えても、神様はもう見えないところですでに動いておられるということをぜひ知ってください。このルカの福音書、女性たちは墓に行ってイエス様の体がないのを見て途方に暮れてしまいました。でもそこで御使いたちがイエス様が語られた御言葉を思い出すようにと言われたのです。私たちの目に見える現実が現実ではありません。私たちが御言葉が現実であるということを学ばなければいけません。この現実の上に立つのか御言葉の上に立つのか、私たちはそれを選ぶ自由があります。でも ダビデは詩編の16編8節の中にこのように言われました。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私はいつも私の前に主を置いた。これがダビデの神様に対する応答の仕方でした。いつもどんなことがあっても主を前に置く。どんな現状が目に見えたとしても神様を目の前に置く。ぜひ私たちもこのように応答させていただきたいと思います。イエス様の御言葉を、どんなことが私たちが目の前に起きたとしても、そこに私たちがいつも御言葉に立ち返って主を前に置く、これをぜひさせていただきたいと思います。今日のテーマは現実 VS 御言葉とさせていただきましたが、皆さんはいかがでしょうか。ぜひ神様の御言葉が完全であるということをぜひ覚えてください。神様の御言葉は絶対必ずなされるということです。そして、この御言葉の現実が、目に見える現実ではなくて御言葉の現実がいつも勝っているように、私たちはいつも主を前に置いて、そして御言葉の中で歩まさせていただきましょう。今日はイースターでイエス様のこの復活をお祝いする素晴らしい日です。皆さんの上にこの特別なよみがえりの祝福が皆さんの人生のうちにも与えられることを心よりお祈りいたします。今日はどうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。